今日は創世記の24章1節から9節までです。創世記の24章の1節から9節。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神、主は御使いをあなたの前に使わせる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。それでしもべはその手を主人であるアブラハムのももの下に入れ、このことについて彼に誓った。昨日のことから3年が経ちました。昨日の箇所は23章は、愛する妻が、サラが死んだところで、その時サラは127歳、ちょうど10歳年上のアブラハムは137歳で、この頃アブラハムは140歳でした。ちょうど、イサクが生まれたのはアブラハムが100歳の時ですので、イサクとアブラハムの年の差、この親子の差は100歳でした。でイサクはこの時40歳でしたので、そういうわけでアブラハムは140歳でしょうと。ちなみにアブラハムの生涯は175年でしたので、この後さらに、35年アブラハムは生きるわけなんですけども、とにかくアブラハムは非常に年を重ねて、将来、この後自分がいくつまで生きるのか、当然アブラハムは分かりませんでしたし、またイサクももうすでに40歳になっていた。でアブラハムの父とかアブラハムのおじいさんとか20代とか30代とかに結婚している、そういう時代でしたので、かなり晩婚の域に達していたわけですね。なんでこんなに結婚が遅れたか、なんで今まで至るまで妻が見出せなかったか、それはこのカナンの地に住んでいて、そしてこのカナン地方にはイサクの嫁になるようなにふさわしい人がいなかったからです。じゃあどういう人がふさわしいかっていうと、ここでアブラハムのそのこのしもべに命じたことから、神様を知っている民、不貧困とか、その地方に属されていない人たち、そういう人を、 探していたんですけど、しかしずっとこのイサクが40歳になるまでずっとそれが見出せなかったわけですね。神様を恐れる民がこのカナン地方には、訪れない。待っても待ってもそういう女性は現れない。でそれで、きっとアブラハムはこの、しもべに命じたことだと思われます。神様が、アブラハムに現れてアブラハムに、具体的な指示を、出したのは、イサクを捧げなさいという、この22章が最後でした。この22章にアブラハムに対して神様が、あなたに祝福を与えるとか、あなたはイサクを捧げなさいとか、そういう神様からの直接の啓示はこの22章が最後で、そのうちもうずっと、ね、神様が自らの名前にかけて誓って、そして子孫を大いに祝福し海辺の砂のように増やすと、もうその祝福で結構なんですよ。もうその祝福以降アブラハムは祝福されたものとなりました。一節24章一節に、ね、主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたとありますし、また、アブラハムが、死ぬのは25章ですね、25章のところにおいてもアブラハムの25章7節以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え長寿を全うして生きたいと死に自分のために加えられた。もう彼はもうこの140歳の時でもまた175歳の時でもあらゆる面で祝福され、また平穏な生活を送っていたわけです。神様がこのようにあらゆる面で祝福されている時、わざわざ主の御声を、聞かなくても、あとは私たちにその信仰の行動は任せられているわけですね。私も神さんからの直接の御声を、そういう指示をいただいたことは、ありません。ただ御言葉を通して与えられております。林風、あなたは来年の今頃パスターになっているとか、そういった指示があれば、どんなに人生楽だったかとは思うんですけども、でも私たちが御言葉がまず与えられていて、この聖書、そして神さんに対する信仰、またその周りの状況をいかに御言葉に照らし合わせて歩むかということで、神さんは私の人生を導いてくださいました。アブラハムのこの老年の時も、そうだったんです。もしかしたらアブラハムは神さんの御声、直接の指示を待って、ね、あなたイサクはこのどこどこに行って余命を迎えなければならないとか、そういった御声を待っていたのかもしれませんけれども、とにかくそれは与えられておりませんでした。そこでアブラハムは何が御心であるのかという行動を、その信仰の行いを自ら出ることになります。出ることになるんですけども、しかしアブラハムはこの時もう老年になっておりました。自分はもう長い旅がすることはできません。でそこで、この彼の最年長のしもべに、この使命を託すことにします。この最年長のしもべは、おそらく15章の方に出てきた、ダマスコのエリエゼルかと思われます。アブラハムはまだ息子が与えられていなかった時、自分の財産を継ぐのはあのダマスコのエリエゼルでしょうかと主に申し上げたほど、彼が最も信頼を受けるしもべです。この、エリエゼルの名前は、神は助けという意味、あるいは慰め主という意味でした。ギリシャ語のパラクレートスに相当するギリシャ、言葉がこのエリエゼルという言葉です。慰め主、助け主、アブラハムのこの託したしもべがあのエリエゼルだとしたら、 この助け主という人はこのイサクの嫁を探しに、アブラハム、父アブラハムの代わりとなってその地を行き巡って、そしてその嫁を探すことになる、まあ、まさしく聖霊の働きに非常に、よく似ている、わけです。さて、アブラハムはこのしもべにまず誓わせました。まず桃の、あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。これは非常に厳かな誓いの行う、その行動です。他にも、ヤコブの時代にヨセフに誓わせた時も、ヤコブはヨセフに自分の桃の下に手に入れて誓ってくれ。どうか私をこのエジプトの地に葬らせないでくれ。私が死んだ後必ず、この約束の地カナンに戻るから、その時私の骨を持って行ってほしいと誓わせました。アブラハムはこのところにおいて最も、この厳かな誓いをさせ、まあ、誓わせたんですけども、その内容はまず3節、私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。結婚はとても重要です。大事です。カナン人の中に、まあ、おそらくね、綺麗な美しい人はいたでしょう。また、お金持ちもいたでしょう。家柄が正しい、家柄がとても血筋がいい人もいたでしょう。でもカナン人の中では目取ってはならないんです。カナン人はハムの息子、ハムの子孫、カナンの子孫です。神さんから呪われた民です。神さんから呪われた民とは、神の民とはそもそもの命が違うんです。創世記の学びをしてきての中でも、結婚で失敗したといえば、あのノアの洪水の前の時代ですね、神の子たちは、人の娘たちが美しいのを見て、まあ、それを妻にした。要するに目の美しさ、それに従って妻を迎えると滅ぼされる対象となってしまうわけです。ですからイサクは決してこのカナン人の娘から、嫁を迎えてはならなかったんです。でもカナン人の娘、地方に住んでいると、このカナン人以外のそのセムの子孫が見出せない。でそれで、結局もう自分も年老いてしまった。でそれでアブラハムはその信仰の自ら行動に出た。神さんからの示しを待つよりは、自ら神さんの御心に沿った行いをするためにこの、まあ、エリエゼルに命じたわけです。4節、あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子のイサクのために妻を迎えなさい。で事実アブラハムの生まれ故郷の、この人たちは主を知っていたようですね。まあ、この24章の学びを後に、見ていけば分かるんですけども、この、まあ、彼の妻の、まあ、兄弟や、また、親族は神様、主を、全能なる主を知っているようでした。でまず、アブラハムの指示は、私の生まれ故郷に行って、そして、このイサクのために妻を迎えなさいということ。でそれで、このしもべは、真っ先に心配します。5節、もしかしてその女の人が私についてこの国に来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。このしもべはアブラハムのこの誓わせた内容の重要性を感じ取りました。またそれがいかに困難であるかも、まあ、常識的に考えてですね、このカナンの地と、また、この、アラムナハマイム、まあ、メソポタミア地方ですね。メソポタミア地方は800キロぐらい距離が離れております。ね、 このダマスコのエリエゼルがもしその自分の、アブラハムと共に生活していた、おそらくこのしもべ自身もこのメソポタミア地方は、知っている土地ではあると思うんですけど、はるか昔自分がいたところだとしても、こんな初対面の、年寄りのしもべに、そのイサクのお嫁さんにふさわしいような年頃の女性をに声をかけて、そして連れて、そしてこの800キロの道を見ず知らずの土地へと、しかも一度も見たこともないような自分の夫になるような人を求めて行動を共にしてくるだろうか、それは常識的に考えれば、それはそういう女性はめったにいないですね。ですからしもべはそういうふうに言ったわけです。その女の人がもし私についてこの国に来ようとしないんであれば、このあなたのお子さんをあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか、ね、もしイサクをですね、その出身地の方に連れ戻せば、あるいは、ちょっとぐらいは希望があるかもしれないって考えたんでしょう。でもアブラハムは、いや、それも違うと。私の息子はそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。で、結婚する上での二つ目、その土地に染まる、結婚してしまったらその土地に染まってしまうということです。ロトを思い出してください。ロトは、ソドムに染まある程度染まってしまいました。ロトの娘たちもある程度そこに染まってしまいました。もしこのイサクをこの生まれ故郷、カルデアのウルであるか、とにかくそのメソポタミア地方、バビロンの地方ですね、そちらの方に連れて行って、もしイサクがその地方に染まってしまったらどうしようとアブラハムは考えたわけです。で、それで、アブラハムは、私の息子を決してあそこに連れ帰ってはならない。で、アブラハムは確かにこのエリエゼルに指示した内容が一般常識からすればいかに困難であるか知っておりました。おそらくそのゆえにアブラハムはずっと、イサクの嫁を探せないでいたのかもしれません。このカナンの娘からは嫁いではならない。で、なおかつ、自分の親族、親類縁者、その中から、イサクの嫁を探すのが最もベストだけれども、しかし、そのような娘がなかなか訪ねてこないというわけで、このように指示をしたんですけども、とにかくこのダマスコのエリエゼル、えらいことを引き受けたものだと思ったことでしょう。しかしアブラハムには信仰がありました。神様の約束を思い出します。7節です。私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に遣わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。アメン。アブラハムのこの人生をずっと導いてくださった神である主は必ず、このことを成功させてくださる。主は御使いを必ずあなたの前に遣わされる。その御使いに遣わされていくのだと。そして神様は確かに何年か前に約束してくださいました。あなたの子孫にこの地を与えると。そういうわけでイサクはこの地にとどまっていなければならないんです。それ以外はありえないんです。そしてイサクは血筋でもない、お金持ちでもない、美貌でもない、信仰の妻を迎えるべきだとアブラハムは確かに信じていたんです。で、だから8節、この言葉、8節の言葉によってこのしもべは安心を得ます。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし 私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。もしその女があなたについてこないのであれば、あなたはそこまでの責任はないよと言うんですね。まあ、そういうことだったらこのしもべは安心です。しかしアブラハムは確信していたことでしょう。必ずこのしもべは自分の息子イサクの嫁をきっとその生まれ故郷の方から連れ帰ってくれると、主がそのように約束されているから、まあ、そのようにというのは必ず、この神様の信仰による子孫を自分のためにその信仰の妻を連れてきてくださると、神様は必ずこの自分の子孫にこの地を与える、そしてこの地において神様と関係を結んでいる民が増え広がっていくのだと、そう確信していたから、きっと、このしもべを安心させるように、もしその女があなたについて来ようとしないならとは言いましたけど、しかしアブラハムには確信があったわけです。でそれでこのしもべも安心してアブラハムの桃のところに手を入れて、そしてその誓いをしました。そして出て行きました。本当にアブラハムは信仰の父です。このアブラハムの子孫たちは多くを本当に妻を選ぶことに失敗して、そして堕落していきました。ソロモンもそうですね。またアハブ王もそうです。妻のために身を滅ぼしました。しかしアブラハムが息子の妻選びで信仰の妻を得とるのだということについて、神様への信仰を捨てませんでした。このことにおいても本当に世の常識からすれば困難なことですけども、しかし信仰によってその困難を乗り越えました。私たちも伴侶を選ぶ段において本当に困難を覚えるかもしれません。しかし世のものカナンの末裔からは伴侶を選んではならないんです。またそれは信仰ある人をめとって、あるいは嫁いで、そして子孫に信仰の家系を継がせなくてはならないんです。今に至るまでずっと、もし信仰のゆえに妻を見出せていなかったのであれば、それは正しいです。信仰のゆえにもし妻や夫を見出せるのであれば、それは主が備えておられた妻や夫ですので、ですからどうか、信仰を捨てることなく、世に妥協することなく、自分の伴侶選びをするように、それこそ、信仰者の、男性であり女性はそのように信仰を元にして、自分の伴侶を選ぶべきです。とにかく私たちは神様からなかなか示しがないときは、自ら主の御心を求めて、また主の約束を思い起こして、主の約束がこうであるならきっと神様がそのことをな、御心を示し、またこのことをしてくださると、このしもべの行動、これからの行動、これを見ていて、そして本当に私たちも、結婚のことに限らず、あらゆる契約、あらゆる人生の重大な決断をしていき、そして信仰によって進んでいく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このアブラハムの住んでいた地方カナンの地は本当に信仰の妻を迎えるにはふさわしくないところ、そしてなかなか、自分の目からは見出せず、この結婚においても困難を覚え、イサクも40歳になってしまうような、そういう状況でしたけれども、しかしアブラハムは 信仰によってエリエゼルを送り出しました。信仰によって自分の父の生まれ故郷の方へとこのエリエゼルを使わし、またイサクを決してそちらの方に向かわせてはならないとも指示しました。私たちもこのような忍耐の信仰を持つことができますように、自分の伴侶を選ぶときは自分の目の欲や肉の欲、あるいは暮らし向きの自慢といったことを根拠にして自分の妻や夫を選ぶことがありませんように、ただ信仰によって選ぶことができますように、どうか信仰のある若者たちをふさわしくその伴侶のもとへと導いてください。そして結婚のことに限らず、人生において重大な決断をするときはこのアブラハムのように、神の御心はまずどこにあるのかということ、御言葉には何と書いてあるのかということを、そこを土台にしつつその重大な決断をしていく生徒たちでありますように、この新しい一日もあなたが豊かに祝福して導いてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。